ラジオよろずやカフェ、これから2回にわたりみんなで府中の町自慢祭りです。気楽にお話を伺うつもりが皆さん熱心に語ってくださいました。こんな特集またやってもいいかもしれませんね。今回は八幡町、南町、宮町、本町、若松町の町自慢です。それではどうぞ。トップバッターは八幡町、自慢話は義一さんです。八幡神社の隣に40年以上住んでいます。旧甲州街道からちょっと入ったとこなんです。静かで、しかも交通の便がいい、自転車の人たちの生活道路ですね。清水ヶ丘や竹下のこれまさから北に上がって抜ける生活道路なんですよ。子供を乗せたママたちがよく走り抜けていきます。竹下の方から登ってくるのは一気に自転車を漕がないと登れないので大変なんですよ。また八幡町は府中競馬場までの抜け道でもあります。風向きによっては厩舎の匂いが漂ってきます。八幡神社の境内にある雑木林、通称どんぐり公園が好きなんです。ボーイスカウトが年間通してよくキャンプをしていますよ。参道の途中の鳥居の前を競馬場行きの電車が通っていて、鳥居と電車の組み合わせ、それが珍しい撮影スポットになってます。ご存知でした？昔は刷毛に沿って綺麗な水が湧き出ていたみたいで、わさびの栽培もしていたそうです。ありがとう、義一さん。隣の大国玉神社が管理している八幡神社には石碑と石灯籠と鳥居があります。今から1300年ほど前にできたそうです。長い参道を南に進むと途中に踏切があり、京王競馬場線が横切っているんですが、その鳥居はなんと京王電鉄が奉納したそうですよ。さあ、次はミッチーさんの町自慢です。私が読ませていただきます。私は町中で育ちましたから、府中市南町あたりの特に穏やかな田園風景に最初はこれが東京？と驚きました。今では採れたばかりの野菜を直売場や畑の横で買えたり、多摩川まで緑がいっぱいの散歩道を歩いたり、のどかな自然を満喫しています。地元意識も高くって、自然を守るといういい面と変化を拒むという面があるように思います。今は若い方たちが次第に農業を継ぐようになってきていますから、変わってくるんでしょうね。南町の北側のブバイガーラ駅前広場は再開発の検討が進んでいます。ブバイガーラの税務署前にミナノができてから若い方々が増えてきているのを実感しています。この前アドマチック天国がブバイガーラ放送されましたよね。昨年の台風19号の時はフェイスブックと府中市いとこグループからの情報を頼りに家の中で垂直避難してました。あ、もちろんラジオ府中図をつけっぱなしにしてたんですよ。南町のミッチーさん、ありがとうございます。府中の南には多摩川が流れています。昨年の台風19号の時には避難勧告が出て、雨の中どうしようと心配した方も多かったんですよね。ここでクイズを一つ。多摩川に面している町はいくつあるでしょうか。これからミッチーさんのリクエストの曲を紹介しますので、聞きながら考えてください。曲はシンガーソング専業主婦の竹内まりやの夢の続きです。懐かしい曲ですね。さて、先ほどのクイズです。多摩川に沿ってどういう町があるでしょうか。答えは川上から四ツ谷、住吉町、南町、矢崎町、これまさ、小柳町、押し立てです。さあ、いくつ会いました。そのお隣が調布市ですよね。昨年の台風の時には市役所のホームページでハザードマップを見ようと人たちがアクセスし集中したそうです。さて、3つ目の町自慢です。あややんさんから宮町をご紹介します。宮町は何といっても大国玉神社がある、それが一番かな。 もちろん暗闇祭り大好きです。太鼓の音は朝早くからうるさいけどもう慣れました。お囃子の音が近づいてくるとワクワクして見に行っちゃいます。山車の共演では欅並木の緑と山車の提灯の明かりがコントラストとっても好きです。大国玉神社では毎月何かしらお祭りイベントをやっていて活気がある反面、何もない時や夜とっても静かで緑がたくさんあって癒されます。ありがとうございます。あややんさん、大国玉神社は数年前に門が新しくなって、夜中に門のに刻まれている菊の御紋がとっても光ってすごい荘厳な感じがするんですよね。宮町の宮というのは大国玉神社六所宮のあったところで、昔は新宿と京津という2つの町だったそうです。今から1300年前の武蔵国府の様子が郷土の森博物館にジオラマ展示されているのをご存知ですか？小学校の社会科見学でも子どもたちがよく行くところですけれど、町の人たちが行き交い活気あふれる様子がわかります。では次です。本町、アーサーさんの自慢話です。本町は大国玉神社の西側を指します。府中街道沿いの南北に上組、中組、下組と分かれています。私は5月の暗闇祭りの時に中組に参加してます。神社の法参会にも入ってますよ。本町が担ぐのは御領宮といって、8基ある神輿の中でも唐破風作りの独特の形なんです。どうも昔は別のお祭りだったものが暗闇祭りと一緒になったという説もあるらしいですよ。今年は修理する予定で、来年のお披露目が期待されます。寄付募集中です。アーサーさん、ありがとうございます。御領宮の神輿は大国玉神社すぐ隣の会所からスタートします。本町は宿場の中で最も古い町なんです。鎌倉時代には旧甲州街道と鎌倉街道、つまり今の府中街道の交わるところで重要な場所でした。玉川を背中にして鎌倉の北の守りの要所となっていたんですよ。ありがとうございます。ここでもう一度、別の曲お聴きください。若松町恵美ちゃんからのリクエストです。エルガー作曲、愛の挨拶、ひなちゃんへのプレゼントです。ひなちゃん、聴いてくださってますか？えみちゃんのリクエストでした。さあ、えみちゃんからは若松町の町自慢をいただきました。私は若松町では新参者なんです。古くからいる人と新しく来た人と二極化しているように感じます。昔、ハケ下に田んぼがある人たちが玉川の氾濫を避けて住まいをハケ上の若松町や白糸台あたりに作っていたそうです。今でも敷地の広い元農家さんという家がまだまだありますよ。大和田常久、これまさ、神染屋、ひとみ、それぞれの一部から成り立ったという飛び地なんですって。一つの町にするときに将来に向かって若々しくめでたい良い名前にしようということで若松町って決めたそうです。個人的な感想なんですけど、ここ数年で景色がどんどん変わってきています。家が建つとすぐ売れちゃってるみたい。東府中駅にも近いですしね。浅間山が近い4丁目でとっても静かです。えみちゃん、ありがとうございます。NPO 法人府中市民活動支援センターではカフェ事業のほか、府中市と共同でまちづくりなどの講座を開催しています。また東京農工大学や東京外国語大学の大学生たちと一緒に中学生の学びの場作りも応援しています。昨年からは動物たちとの触れ合いを体験するホースセラピー活動のお手伝いを始めました。町はそこに住む人たちでできている。そんな方たちの応援団でいるというのは私たちにとっても元気が出ることです。ご相談など一緒に考えますよ。 ぜひいらっしゃってください。お別れの曲は米津玄師の馬と鹿、昨年のテレビドラマノーサイドゲームの主題歌です。昨年の夏はラグビーワールドカップが始まる前にドラマの撮影が府中を中心に行われ、どこで撮影しているのかが話題になりましたね。時は自動車、つまり東芝工場に撮影で大泉洋が来ていたとか、市内のあちこちの目撃情報が飛び交っていました。さて、新型肺炎で休校になり行き場をなくした子どもたちが道端や公園、多摩川でおしゃべりしたりしています。一人で家で勉強してるなんてできない相談ですよね。街がいつもよりちょっと賑わってる感じがします。ちょっと大変な毎日なんですけれど、良い週末をお迎えください。
歪んで傷だらけの春、真っ